イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
はい、どうも岩崎です。対面式の席で他の席空いてんのに、そこの俺の目の前に座って、でもいきなり鼻をほじりまくる男がいるとしたら、何のためにそういうことしてるのかなってちょっと思いますよね。好きなのかな、いや、でもそうじゃないとしたら、外人か、池田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっと広げるの怖いんでとりあえずスルーしておきますけど、メディア覗きのコーナーです。
はい。
ちゃんといけるかな、大丈夫かな、このまま自信が長すぎましたけど、大丈夫ですよね。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。メディア覗きのコーナー、今回テーマとして、テーマは、今回のテーマは本屋さん。
はい、本屋をメディアとして捉えてみましょうという。
そうですね、メディアとしての本屋についてお話しできればなと思っているんですけども、
はい、岩崎さん、はい、まあ、本屋、はい、結構行かれますか？
行きますね。本好きなんで、なんか待ち合わせとかあるじゃないですか、人との、はい、そういう時にはだいたい本屋さんを指定して、はい、本屋さんで立ち読みをしながら相手を待つみたいなことはよく、
本屋を待ち合わせ場所にして、はい、でそこで、まあ、時間潰しとかして、はいはい、でそこで会う
とか、あともう日常使いでも週に1回以上、多ければ 4,5 回ぐらいは本屋さんぐるぐる回ってることが多い。
へ
ー、本当こう、なんだろう、時間の有効な使い方であったりとか、はい、有効な活用し方、無駄な使い方をしないということですね。本屋さんにいればとにかく充実した時間が過ごせるということであったりとか、あとは何か探し物があった時に本屋さんを探して、そのテーマとかは決まってるんだけど、具体的にどういう本かがいいか分からないという時に、 Amazon とかだと中身にじっくり見れたりしないじゃないですか。そういう時に実際に店舗に行くことが多かったりしますね。池田さんどうですか？
そうですね、なかなか本屋行かなくなりましたね。
あれ、どうして？
一時はね、うん、こう今時の流行りをチェックするという意味で、お店入ってすぐの棚にどんな本が置いてあるかとか、
今のね、おすすめの
ランキング、どんな本が置いてあるかとかね、あと本屋ごとで結構特色あったりするので、
ありますあります、
とか思ってたんです。あと、あの雑誌の今週何を特集にしてるかとか、
はいはいはいはい、
そういうのチェックしたり、はい、今時の女優さん、はい、タレントさん、うん、誰が押されてるかとか、はいはい、そういうのチェックしたりとか、はい、あとも何が文庫になってるかとか、はいはい、どういうコーナーが新しいコーナーになってるかとか、はい、あとも IT 系の技術で、はい、初心者本って結構あるんですよ、
はいはいはいはい、
その初心者本ってことは、はい、みんながやりたいけどよく分かってないみたいな、
はいはいはい、
だからそういうのがトピックスになってるとか、そういうことが注目されてるんだなとを追いかけたりとか、はい、あと小説系の本だったらどういう作家さんが今押されてるかとか、はい、みたいなことが分かるじゃないですか。
分かります分かります。
だけどなかなか行かないんですよ。
なんで？それは何をきっかけに、そこまで思っていた時期があった、そこまでの熱い思いがあったのは、なぜ今沈下してしまったんですか？
いや、本屋だから、はい、すごいいろんなことが分かるんですよね。
そうですね、情報量がめちゃくちゃ多いですよね。
ちょっと僕の話もありますけど、どんな本屋さんに行かれます？
僕、そうですね、行く本屋さんが、
最近はね、本屋さんも、はい、そのいわゆる街の本屋さんだけじゃなくて、
はいはいはい、
まあ、そのやっぱり普通の大手の紀ノ国屋書店とかに戦えないから普通だと、
は
い、
うんうん、
だからちょっと切り口持たせたりとか、はい、まあ、独特な魅力をね、はい、持たせたり、まあ、ブランドをちょっとつけたりして、はい、まあ、魅力を持たせてるところ多いわけですけど、はい、どんなところ？
僕、日常使いとしてはそれこそ、まあ、待ち合わせスペースとして使うんで、その駅とかねにくっついてるブックエキスプレスとか、そういうところに行ったりするのが多かったり、あとはツタヤとかね、ツタヤ書店とかで待つことが多いんですけど、意図的に行くところとしては有名ですけど、下北沢の B&B、
はいはい、
はい、そこはまあイベントごとでトークイベントとかのタイミングで行くこともあるし、ぐらっと下北沢に寄った時にも行く。結構その選書、選んでる本のラインナップとか、その文脈だなってよく言われるんですけど、その一つの文脈に沿った本を隣り合わせとか近くに置いて、その、目的の本があって、その本を見に行ったんだけど、周りにあれこれ興味ある、あれこれ興味あるなっていう風に思わせるような棚の組み方をしてたりするので、その行くだけでも楽しい、本を見てるだけでも楽しかったりとか。
B&B は目的がなくてもね、はい、結構あれあれあれって感じ
の
ね、
キーワードで刺激を、いい刺激を受けで てくれる。あそこ面白くって、その店員さんが何人かいたり、インターンの方もいらっしゃったりするけど、一人一人が選書してるんですよね、あそこね。
P&B が唯一苦手なのはね、はい、店員が多いっていう。
落ち着かない、
そんなにいるっていうぐらいいっぱいいるからなんかチェックされてんじゃないかと思って。
あ、でも確かにそうですね。なんか品定めじゃないですけど、 客をこう見てる気はします。
あと
ね、
油断してると大体イベントやってるって。
そうなんですよね、半分使って
入れないっていうパターンが結構ありますよね。
こういうせっかく本屋さん行ってるのに半分以上の棚は見られないっていうね構造は。
でもありますけど、はい、まあ魅力的なね、
うん、今度なんか移転するらしいですね、あそこね。
あ、そうなんですね、
はい、下北沢内で移転するらしいですけど、でもそこもお気に入りで毎日イベントやってるのすごいいいです。あとは、まあこれもイベント絡みで行くこと多いですけど、青山ブックセンター本店、トークイベントとか結構大御所を呼んでのトークイベントやってたりするんで、それに合わせて行くんですけど、
あの青山学院の向かいというか、はい、
そうです、表参道から
歩いて、
あ、そうです、そうです、地下に潜って2階のところですね。あって、すごいアクセスも良くない、そんな目立たないところにあるんですけど、いつも人がちゃんといる。
あそこはでもまあ、はい、なんていうかおしゃれの言動というかね。
そうですね、デザイン寄りとかそういう感じかもしれないですね。だ、本当プロのクリエイターの方とかがよく使うみたいで、それその音楽とか映画とか僕ジャンル好きなんですけど、それの本の品揃えとかも素晴らしくて、他の本屋さんだとなかなか目にしないような本をちゃんとラインナップしてる、かつその棚の作り方とかもやっぱり自分自身が興味あるテーマとか行くと、大体他にも目移りして、あ、これも欲しい、これも欲しいってなっちゃうみたいな組み方をちゃんとしてるのが、
そこもまあ結構広めですけど、普通にこうあの棚見たら、あ、この本もあるみたいなね。
そう、
そういうことが感じられる、
考えてますね。でもあそこも店員多いですね、確かにね。
まあね、まあね、はい、そのイベントもね、はい、結構やってたりしますよね。
他とか
他にありますか。
あとは僕屋根線で活動してるので、それこそ文脈棚の元祖と言われてる往来堂書店さん。
往来堂書店、
はい、千駄木の駅から5分ぐらいかなのところにある本屋さんで、ここもあの見た目は普通の町の本屋さんなんですよ。身近な、そんなに大きくないところでなんだけど、あの入ってすぐのところになんか毎回特集じゃないですけど、ちゃんとその往来堂だからこそ押してくるような本をラインナップしてて、そこを見るの毎回変わってるのに楽しいし、細かいところを見ていくとやっぱり単にジャンルで分けてない、そこは過度に押し付けてないんですよ。なんかテーマとか決め、書いてなくって、なんかよく見ると実はそこ、こことここはテーマでつながってるんだなって分かるみたいな感じの組み方がされてて、それがすごくいいですね。毎回行くたびにいい刺激をもらえるというか、そういうのが屋根線エリア、屋根線エリア結構本屋さんが多くて、古本屋さんとかわかるんですけど、そういうのをちゃんと考えている本屋で新刊書店があるっていうのは嬉しいなと。あと他にもまあいくつか挙げていくと、カモメブックスさんとか、神楽坂にある、ここもイベントをやりつつ、カフェはくっついていて、カフェスペースで本を読みながら、美味しいコーヒーを楽しめたりとか、あと双子のライオン堂さんという赤坂にある本屋さんは、読書会のイベントとか頻繁にやってらっしゃったりとか、あと初戦ブックタワーという秋葉原にある本屋さんは、なんか線路電車系のオタクの方向けのラインナップとかを充実したりとか、いろいろ本屋さんでも特色が、まあ、特色出さないと逆に生き残れないってことですよね。
そうですね、うん、まあ、だからあの本屋さんを、
はい、
よく行く人は、
はい、
まあ、本をただ買いに行くっていう風な場所には実はしてないんじゃないかっていう、
うん、
そういうイメージがあるんですけど、
うん、
ちょっとメディア覗きということですから、
はい、
まあ、普通に言えばね、今時売れてるのは何かっていうことを、
はい、
まあ、追いかけられる場所というか、
うん、
まあ、普通にね、ネットでもランキングは分かったりしますけど、
検索
す
ればね、
うん、本屋をメディアとしてどういう点で捉えてますか。
本屋さんをメディアとしての、本屋さんとしてはさっきもちょっと重複になってしまうかもしれないですけど、なんか一般的な検索エンジンでは出会えないような本との出会い、なんとなく漠然とした自分の中のテーマはあるんだけれども、その明確にこの本っていう風に分かんなかったりとか、あ あとまあ Google ブックスとかもあったりしますけど、あれで検索するよりは紙の本をパラパラとこうめくることによってインスピレーションというか、あ、これこそ自分が欲しかった本なんだっていう出会い方ができるのはやっぱりリアルな書店ならでは
だ。ちょっと偶然性というか、
そうですね、
セレンディピティというんですか、はいはい、そういうまあことを期待されてらっしゃるみたいな。
そうですね、そのためのメディアとして利用させていただいているところはあるかもしれない。あとまあ手っ取り早いっちゃ手っ取り早いですね。行っちゃえば大体の本バーッと見られて、あの検索しているとなんかわざわざページを変え、あの検索してみて検索してみてとかっていうよりはなんか自分で移動しながらいろんなバラバラから見た方が実は効率が良かったり、
まあ、インターフェースが体験としては理解しやすいですもんね。本を探してるっていうのはやっぱ本がその場にあるとね、なんか体としても分かるし、あとねどういう人がどういう本を見てるのかなっていうのも本屋さんはインタラクティブに自分の目で確認ができますので、まあ Amazon 自分で見てて、まあ他の人もここにログインしてますみたいなデータがあってもいいでしょうけど、
怖いけど
まあでもほらそういうことが可能なね、
まあ技術的な話ですね、
ウェブサービスがありますけど、あ、なんかあのおじさんがこのスマート見てんだみたいなそういう感じとかがまあ分かったりするじゃないですか、やっぱその女性の棚に女性がいっぱい集まってるなとか、そういうのが結構僕は面白く本屋行く時とかね感じたりするんで、
意外性があったり
する。だからやっぱこうどういう人たちがどういう情報に近づきたいのかみたいなことも本屋さんっていうのは分かるから、だから実はその情報をあの可視化して、みんなで見れるって場所って、本屋って結構特殊な場所だなと思うんですよね、あのインターネットだったら情報の流通はねあるんだけど、大体物ってまあ食べるものとか、着るものとか使うものじゃないですか、本って実は読むものだから、だから情報に対して人間がどう動くかってことが、本屋だけが可視化されてるんですよね。そう思うと結構本屋さんを行き交う人とか、並べ方とかって、とてもその何ですかね、UX 感が高いっていうか、置くこと自体の意味がすごく 複合的にあって、それを見た目で一発で分かるっていうのは、なかなか面白い場所だなと思うんですよね。
面白い切り口だ。
さあ皆さんはどんな風に本屋を使うでしょうか。
そうですね、皆さんも、
まあ、とりあえず本屋行ってみてほしいね。
そうですね、
まあ、大会山のスタイルなんかもありますけど、やっぱ行くことでいろいろね感じられる仕掛けがね、本屋さんの方にもあったりします。
それこそイベントの種だらけですからね、
そうそう、昔はだって編集者は本屋さんに行ったら、もうネタを10個20個拾えるも、拾ってこいみたいな、そういう風なものだったりしますからね。
全然ありますよね。そんなところで、
はい、
本屋さんについて今回はメディア覗きさせていただきまして、ぜひ皆さんもね本屋さんに行ってみてくださいというところの、
はい、
質問でございます。そんなところで今回はありがとうございました。
さようなら。